縄文ラジオその火は燃えているか第3回始まりました。この番組は2022年に刊行した写真集その火は燃えているかを出発点とし、縄文時代にまつわるあれこれを雑談ベースで掘り起こしていく番組です。聞き終わる頃には縄文人の後ろ姿がちょっとだけ見えるとか見えないとか。
MC を務めます写真家の吉森慎之介です。
縄文人編集長の望月明秀です。
アンパサンズのデザイナーの佐藤恵里です。
本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今回が釈迦堂遺跡サテライトスタジオよりお届けする最後の回となります。よろしくお願いします。
いや
佐藤さん、
はい、
覚えました。
何のことですか。
早期前期中期後期晩期
まだちょっとそれ続くんですね
一発いっときましょうか。
じゃあちょっと景気づけに、
はい、
早々期早期前期中期後期晩期。
お
お、素晴らしい。これさえ覚えとけばもうどこに出ても恥ずかしくないです
自信が持てました、
はい、
あの釈迦堂遺跡入るときに言ってください。
あ、それなんか合言葉みたいな感じなんですか。
あの JAF のカードみたいな。
あ、そういうちょっと割引聞きます。
ちょっと割引聞くみたいな
そんなことはないですよね。
そんなことはないです、ごめんなさい、失礼しました、はい、釈迦堂遺跡に望月さんと一緒に行ったときに、ちょうど企画展の設営中だったんですよね。でその設営中の企画展をちょっとだけ覗かせていただいて、でそれもなんかすごい面白そうな、笛吹市の縄文のコレクションっていう。
釈迦堂遺跡博物館は釈迦堂のものしか置いてないので。
あ、なるほど。
だからまあでも笛吹市にはいっぱい遺跡もあって、別の遺跡から出た土偶とかもあるし土器とかももちろんあるので、まあ、そういうのを集めた展示をやるということで、それがもう始まってるんですけど、この今収録をしているのが2月18日なんですが、
あ、でも5月まで。
そうですね、5月29日までやってますね。笛吹市縄文コレクション、これ結構必見ですね。まあ土偶ももちろん土器もそうなんですけど、三光遺跡っていう遺跡から出ている翡翠の大種がすごい綺麗なんで、これはぜひ見てほしいですね。
今このチラシも拝見してるんですけど、その多分右側に載ってるやつが、
ね、そうですね、そうですね、
翡翠の真ん中に穴の開いた
鰹節型とか言われる、ちょっとこうまあ細長い、少しこう片側が少し身がある感じ、
はいはい、なるほどなるほど。
これ多分翡翠の大種の中では一番綺麗なんじゃないかなって言う人もいる、
言う人もいる。
そうですね、いやまあ人それぞれ好みがあるかもしれない。
うんうんうん。ど真ん中に穴を開けてないって言ってましたね。なんか実際にこれをぶら下げてみたら、やっぱちょっと傾いちゃうというか。
あ、なるほど。
で多分その真ん中を狙って穴を開ける技術自体はあるんだけど、なんかあえてそうじゃないところやってるんじゃないかって話をされてて、なるほどな、分かんないなっていうのはありましたね。
これは装飾に当たるんですか。装飾具というか。
そうですね、
あの
これで何かを叩き潰すとかそういうことはないですね。
でもなかったんですね。
基本的には翡翠は本当にあのいいものですから、縄文時代のいっちゃんいいものっていうか、いっちゃんかどうか分かんないけど、まあかなりいいものとして存在してますね。
翡翠に穴を開ける研究をされてる方が、実際にこう穴を開けようとした時に1時間に1ミリしか開かないっていう、だから気の遠くなるようなこう貫通させようと思ったら。
確かに。
そう、翡翠は硬いんですよ、すごい。光玉とか言われて、だからこれに穴開けるのすごい大変なんですよね。まあ綺麗にでも開いてますよね。
ですよね。なんか写真を見た感じですごく綺麗に声援の穴が、ずっと続けてやってたんですかね。今日は何ミリみたいな、なんか集中力とか切れたらちょっとあつれたってなったら。
ああ、まあでもやっぱり一日じゃやんなかったような気がしますけどね。
でも並々ならぬ熱意ですよね、これに穴開けるっていうのは。やっぱり
灰になるかもしれないですよね、ずっとやってたら翡翠に穴開けている、俺は翡翠に今穴開けてるとか思いながら、でずっとこう同じ作業をずっとやるのって、たまにやっぱ灰になったり、
確かに、なんかゾーンというかちょっと瞑想に近いところもあるんです
よ。ちょっとね、気持ちよくなったりしますよね。
突貫でやってたかもしれないですね、それは。じゃあもう、
あー、今
7mm いける7mm いけるみたいな
開いたらちょっと我に返るみたいな、
あったかもしれないですね。
でもすごい綺麗な、こうだってこう研磨してるわけじゃないですか、翡翠もこのゴテゴテした形で出てくるのを、この研磨して綺麗にした上で穴を開けてるっていう、 って考えるとやっぱ数日とかそういうレベルではないですよね。
穴開けるだけじゃないですもんね、うん、周りもすごくこう形をきれいに整えないといけないし、
うん、穴最後に開けたんですかね。
そうじゃないですか多分。
なんかわかんないですけど作業ちょっと想像ですけど、うん、穴先に開けたってなんか通して固定した方がしやすかったのかなとか勝手には想像しただけ。
どうなんでしょうね。
綺麗になる前にガッと押さえててもらって穴グワーって開けちゃって後でこう磨くみたいな、
うん、
まあ、聞いてみないと分かんないですね。
そうですね聞いてみないと
実際に、まあ、順番はどうであれやっぱすごい夕品でしたね。これはものすごく、う
ん、いや綺麗ですね。
今吉森さんが
チラシを指さしてなんか無言で
なんか似てる気がしません、
はい、この土偶ですか、
はい、
この今三坂っぱっていう笛吹市の土偶を指さして、はい、何かに似てる気がしませんかって佐藤さんに吉森さんが言ってます、
はい、いや僕はカッパをちょっと引き出したかったんですけ ど、
あ
な
るほど。あすいませんミサカッパって言っちゃった。
今聞いてもなおちょっとカッパってのまだピンときなかったです、うん、ET とかにが来てましたね。
あ ET っぽいですか。
色も結構影響してると思いますそれは。
うん、
あとそのなんか頭がやっぱ扁平なんですよね。
そうそうそうそう
扇形に近いというか、うん、
それこそカッパじゃないですか。
確かに、
うん、耳のこの穴というか
確かになんか取っ手のような
ポータブルってことですか。
まあこれはあれですね、ピアスとかそういうのがつきますよっていうイメージじゃないですか。
うん、
耳に穴が開いてるものなんです。
なるほど、
うん、ミサカッパのミサってどういう字を書く。カッパは妖怪のカッパですか。
確かなんかこの辺のこのミサカッパともう一個笛吹市の万歳ドクだったかな、なんかそういう名前のやつがあるんですけど、
はいはい、
小学生がつけたような気がするんですよね。その辺の小学校で公募してミサカッパも多分確かそういうのでちょっと間違えたらごめんなさいつけられてたような気がしますね、うん、
その周辺の地名とかの名前から取ってるんですかね。
うん、そういうことも多いですよね、うんうんうん、カッパ型土偶っていうのが北陸の方に、うん
北陸の方。
そうなんです。その影響を受けてんじゃないかなとかね、いろいろありますね。それこそ縄文のヴィーナスはカッパ型の一種だって言われてますね。
なるほど。
あれも頭は平らなんですよ。まあヘルメットかぶってますけどね、
うんうん
うん、でも本当は北陸の方にそういうカッパ型のはいくつかあるというか、
なんか名前つけるのはいいですよね。考えるのが楽しそうというか。
確かに。
ちょうど最近やってた縄文のこれ猫型の土製品が出てきて名前を募集しますみたいな。
あれ名前決まったんですかね。猫型土製品っていうのがあって縄文時代に猫はいなかったんですけど、
はいはい、
丸いのにこう猫みたいな耳
が
ひょっとついてるやつ可愛いんですよね。
あれ見つかったのは結構前なんですね、そのもの自体が。
あ、もちろんです、結構前ですね。
でも猫にとらわれなくてもいいって書いてあって、
やっぱ人は猫好きですから。
猫好きですからね、
うん、猫と思ったらもう猫になっちゃいますよね。
そうそう、僕ちょっと募集したかどうか忘れちゃったんですけど、僕も考えてみたんですけどキャットっていうのはどうかな
キャット
キャット
ド
ドキャット
土っていう、ね、キャはカタカナで、
カタカナなんですね、はい、そこ
キャはカタカナでで土をつけてキャットはどうかなと。
キャット被らなそうだしいいですね。
確かに、
キャッ土みたいにも見えるし
キャッ土ちょっと可愛い な、 なんか
キャットとシャッコちゃんと似てますね、音の響きがアイドル性を秘めてるかもしれないです。
でも相性募集で言うと一回その縄文人でもちょっと企画にしたんですけど、長野県の稲荷の方で仮面の土偶の、うん、
はい、
まあ、仲間というか、
はい、
仮面の女神の仲間全部で3体いるって言ったじゃないですか、
はい、
まあ、仮面のメガネを入れて3体いるんですけど、その一つに愛称募集があって、
はい、
それがいろいろこう来たんですよね、
はいはいはい、
でだけどどうも一つに絞りきれなくって、結果的に日本のへそ土偶、
はい、
縄文の母、
はい、
ほっこりっていうめちゃくちゃ長い愛称ができたんです。
じゃあ全部ガチャンコしたとかなんですね。
そう、全部ガチャンコして日本のへそ土偶 縄文派ほっこりだったかなそんな相性ないじゃないですか長いと思って
読みづらいですね。
そうそうそう、なんかそれをこうジュゲムみたいな落語にして紙面で作ってみたんですけど、そういう風になっちゃうこともやっぱ縄文世界ではありますね。
あるんですね、
うん、バスッと切ってほしいですよね、うん、なんかこう
でも今ほっこりって呼ばれてますけどね。
正直その中で一番なんかピックアップしやすいというかキャッチーなのほっこりだなと聞いてて思いました、うんねうん、
国宝になってるのは大体相性がついてますね、
はい、
その北海道の中空道具はカックって呼ばれてるし、
そうかそうか、
まあ女神が多いですけどね、うん、何しろ、う
ん、なんか女神問題みたいなのやってましたよね。
ああ女神多すぎ問題やってますね。それも現代人のボキャブラリーがちょっと足りないんじゃないかと思って
女神とかヴィーナスとか、
うん、いやいやまあ傾向が一辺倒になりがちなんですね。
そうなんですよね。まあ土偶は女神っていうのが、まあ、まず頭にあるので、うん、そういうのがついちゃう時がありますよね、うん、そこはねちょっともうちょっとなんかしてほしいなというふうには思ってますけどね、
うん、
まあただまあ女神は女神だなというふうに思いますけどね、うん、その現代人にとってもこの道具はやっぱり女神だなって思う時はすごくあるので、あの攻める気には全然ならないんですけど、ただ混乱はしてますっていう。
女神多すぎ問題。
女神多すぎ問題。多分こうその地元の人たちにとってはもう女神なんだなというふうには思います。だけど被りすぎですと思ってるということですね。
そういうの統括する人みたいなのはやっぱりいないんですか。これもあるから。みたいなそういう冷静な判断ができる人って
みんな冷静な判断ができてないって言ってるんです
か。その商標みたいなことあるんですか。まあでも確かにその地域根付いてるものだとすると、まあ、そこにふさわしいなものそれぞれつけちゃうっていうのもなんとなく納得はいきますけどね。
かぶってもまあしょうがないっていうか、うんうんうん、女神は女神なんだからっていうことはあると思うんですよね。ただまあ、 あのファンとしては混乱してますっていうありますね。
シャッコちゃんとシャッカちゃん以外にこの釈迦堂って、うん、あれ相性がついてるやつっているんですか。さっきのレンコン、
レンコ様、
レンコ様、
いやスズちゃんっていうのが、
スズちゃん、
スズちゃんっていうのがすっごい可愛いんですよ。なんか頭の中にこうスズというか、まあ、土の塊が入ってて、はいはい、スズみたいになるのであ スズちゃん奴隷型土偶みたいな感じですかね、
はいはいはい、あ土の鈴で奴隷
ってことですか。奴隷ってあのスレーブの方じゃないです
か確かになんか今見てるとこの、うん、なんか頭に被り物みたいなのがあってそこかにちょっと穴が開いてる。
なんか最初見た時も鈴カステラに似てるから鈴ちゃんなのかなって思った感じの確かに可愛さがあるんですよね。
そう言われるとなんかちょっとこのまるっとした顔立ちとか、
うん、そうそうそう可愛いんですよ。なんか鈴ちゃんはね本当にアイドルですね。アイドル性がありますね。
釈迦堂ってやっぱすごいですね。アイドル遺跡っていうか、
アイドル遺跡
というかでもそのキャラクターが立ってるものがすごい多いじゃないですか、うんうん、
いやでもねそれこそ土偶って要はアイドルなわけですよ、
はい、偶像という意味での。
そうです、偶像という意味ではアイドルなわけですから、うんうんうん、今のアイドルよりもアイドルだと思いますけど、
ねうんうん、
確かに
そんなでもアイドルを壊す必要があったりしたってことですよね。
そうですね。
うーん
釈迦堂に関しては
釈迦堂に関しては、
うん、
望月さんが参加されてたトークイベントでもなんかこう釈迦堂遺跡のなんか発掘の時の話とか、はいろ、はいろ、はい、されてて、
うんうん、その小野さんっていうあの釈迦堂を発掘していた当事者というか、
はいはい、
あと小野さんが多分その土偶がもともと壊されるように作っているみたいな、
作る
ときにこう、うんあのまあ、いくつかにこう分割して作ってくっつけてるから、はいはい、まあそういう部分が壊れるみたいなことを提唱している方にもありましたね。
トークイベントすごい面白くて、
はいはい
まあ、実際あれ山梨の縄文みたいなテーマでしたっけ。
そうですね、
テーマとしては、うんうんまあ、実際にこう山梨県立美術館で先日やってたあの小川忠宏さんっていう写真家の方の展示、はいはいのその話だったりとかでその方が発明した土器を面で撮るっていう画期的な写真の撮り方があって見たことない人いないぐらいの感じですよね、
うん、そう土器の展開図ってたまにこう縄文関連で ていうと出てくる時あるんですけど、それは大体小川さんの写真っていうのは。
あ、これがこのチケットの、うん、これがまさにそうですか。
あ、そうですそうです、うん、これはあのどうやって撮ってるかっていうと、その土器をろくろに置いて回して撮ってるんじゃなくって、はい、土器を真ん中に置いて
まさか
カメラと自分が回ってるん
ですそっちが
そうそうそうそう
なんか そうなその方がやっぱ良かったんですね。
でやっぱ十分とか国宝、あ、国宝はまあ火炎型だけなんですけど、うん、十分とかの土器とかってちょっと怖いじゃないですか、やっぱり、
まあ、確かに
回したりとかするのって
どれだけその土台のろくろみたいなのがしっかりしてても何かが起きた時とかが、うんうん、そうですね、
なんかまあ、カメラが回るというか、それで写真を撮るっていうやり方を編み出して土器の写真を多分日本で一番撮ってんじゃないかなと思いますね、
うんうんうん、でもなんかおっしゃってましたね、釈迦堂が一番すごいって、まあ、うん、一応すごい大きいジャンルで言うと、まあ、同業者の人なんで、小川さん、
はい、
だいぶ先輩ですけど、なんかまあ確かに言わんとしてることはもうすごく分かりますね。釈迦堂ってものすごくなんかそそられるというか、うん、がすごいあって、ちなみにその展開図の写真撮ってるとこって見られたことあります？
あの映像でしか見たことないですね。
あ、見てみたい。
なんかやっぱあの物が回ってくれた方がライティング的にも多分、
いや本当はそうなんですよ。そうですよね。
でもやっぱどうしてもそれが難しいかなということで、
ライトも回るんです。
あ、ライトも回るんですですよね。じゃないとつじつま合わなくなっちゃいますもんね
じゃあ見てみたいですね。
ちょっとそれは見てみたいですね
小川さんトークもすごい面白くて、うん、すごい結構楽しくてあっという間でした、ね。その時は結局釈迦堂に行って、井戸尻に行って
蕎麦食べて
梅の木遺跡山梨戻って、うん、でそのまま甲府でトークイベントされてたんですよ。梅の木もすごいいい景色ですもんね。あそこ
いいとこですよね本当に。そう、貝駒畑が目の前にあって、で八ヶ岳が見えて、高台っていうかもう上の方に行くと富士山も見えて、
素晴らしい、
素晴らしいですよね。
当然狙ってあそこに住んだってことですよね。
まあどこまでそのランドスケープを考えてるかは、住居に関しては分かんないですよね。ただそういうストーンサークルとか祭祀遺跡みたいなやつに関して言えば、結構ランドスケープは考えられてるんじゃないかって言われてますね。富士山とか、まあ何かの山が綺麗に見えるところに、そういう祭祀の場所を持ってくることはかなりありますね。
牛首遺跡でしたっけ？
そうですね、牛石遺跡ですね。山梨県の都留市にある遺跡なんですけど、そこはあの細長い大地にあって、ただ山あいなので富士山近いんですけどあんまり見えないんですよ。あんまりっていうか全く見えないんですよ、その大地の上からは。
はいはいはい、
だけど一箇所からだけ見える場所があって、山あいから富士山の山頂だけが飛び出て見えるところがあって、そこにストーンサークルがあるんですよ。
あ、
だからそれはもう完全狙って作ってるって言えますよね。
そうです、うん、
当時の富士山は多分噴火もしてたと思うんで、煙も上がってたと思うんですよね、うんうんうん、だからそういうのをまあ儀式というか、そういう祭祀の中でそれをまあ見ながら何かをするというか、それを見てやっぱりその富士山の起源を取ってるのかもしれないし、
富士山の起源、自然信仰のイメージはすごい強かったですけど、やっぱ、まあ、山岳信仰とか山ってやっぱり神様みたいなものだったんですかね、当時も。
そうだと思いますけどね、ただやっぱ時期的なものも結構あると思うんで、
はいはいはい、
ストーンサークルとか作ってる時期は結構山を意識してる時期と言えますね。縄文後期とか、
サークルはだいたい縄文後期とかに出てくるんですか？
そうですね、縄文中期の終わりから後期、はいはい、晩期の初めぐらいまであるかって感じですね、
うんうんうん、
気候的にとか時代的にちょっと雲行きが怪しくなってきた
タイミングというか、そうなんですよね、そうそうそう、ちょっと寒くなってきちゃって、うんうん、なんかいろいろと変わってきちゃう時期で、まあ、そういう時にそういうストーンサークルとかを作ってたってことは、なんかそういう自然に対してもうちょっと何か俺たちは足りなかったんじゃないかと思ったのかもしれないし、
祈 りに近いものを強く感じますよね。
そうですね、まあ、祈って何か解決するのかって言われたらわからないですけど、うん、まあでも気持ちとしては、ね、祈ったし大丈夫だっていう気持ちにはなれるかもしれない。
豊かな時代に生まれるクリエイティビティみたいなのもあれば、なんかそういう追い詰められて生まれるものもやっぱあって、まあ曲、まあ、二極化してるというか、なんかそっちそっちでなんかちょっと見応えがあるというか、すごい面白いですね。
でも意外とそのストーンサークルを作っている時期はそれこそ気温が下がってくる縄文中期の終わりぐらいとぐらいはなんかすごくこう土器とか土偶も全然作られなくなるし、土器もデザインとしては低調な仕上がりが多くなったりするんですよね。まあ後期になるとまた復活してくる、まあ、中部高地はかなり人が減っちゃったんですけど、もう少し東の方はまた別の文化がどんどん盛り上がってくるという時期にはなるんで、そうですね、なんかいろいろありましたねって感じですね縄文時代も、
うん、縄文時代と一括りにとものすごくな
あ言いますか
いや、はい、早早期早期前期中期後期晩期、
はい、
はい、
とはいえ、
はい、
まあ延べ何万年でしたっけ。
1万年ちょいっていう感じですかね、
まあ、ものすごく長いので
うんうん、
まあ、一括りにするのって結構なんか乱暴な気がしちゃいますよね。
いや本当に全然違うので、もう早早期とかは本当に旧石器じゃないかっていう人も結構いるので、うんうん、定住もあんまりしてないですし。
あ、なるほど、その時はまだ。
そうですね、早早期は、まあ、半定住ぐらいの感じでしょうかね、うんうん、
真面目な感じになってきちゃいました。
でも真面目なラジオじゃん、
まあ、真面目でいいんですよね。
すみません、私のチューニングが
いやいや、真面目な話、面白い話します、
うん、面白い話しますお願いしますで何が出てくるんですか。
面白い話じゃないんですけど、そのさっきおっしゃってた、
はい、
1万年ちょっと、うん、でなんか結構見るサイトとか見る遺跡のいろんな資料とか、うんうん、まあ、いろんな文献とかで割とこう幅があるじゃないですか、数千年の。
あ、はいはいはい、
あれの問題ってどうしたらいいですか。
これね、難しいんですよね。例えば一番古いのって青森県の大田山本遺跡、まあ、1万6500年前とか言われているんですけど、うん、まあ、その辺のこう境目って難しいじゃないですか。であそこがのから縄文時代が始まりっていうふうにしちゃうと、まあ、1万4000年ぐらいあるってことになるじゃないですか。でも終わりと始まりって難しいんですよね。始まりは例えば、まあ、そのすごい北東北のあの場所から始まったっていうわけでもないし、あそこで土器が作られたからといって、まあ、今便宜的に土器を作られてからが縄文時代みたいに言われてはいるんですけど、
はい、
一気にガラッと変わるわけでもないですし、で一気に弥生時代になるわけでもないので、すごく難しいですよね、その辺の境目っていうのは。か細かく区分していくと、一応こう土器のについたススとかから炭化物からこれは何年前だなとかっていうのは幅はあるんですけど、あるので、この地点であればあの大体このぐらいのっていうのは分かるんですけど、なんかこう簡単にこうザクッと説明するときは大体1万年ぐらいとかいうのが無難でしょうっていうのがなんとなくの了解になってますよね。研究者の中でも、ね、そんな単純にするのはどうかなとかいう人もいっぱいいるし、1万年を一括りに、縄文時代一括りにしていいものかっていう人ももちろんいるし、まあざっくり1万年って言っといていいんじゃないかなと思います、ね、僕は。
今ね2023年ですから、うん、まあ、西暦が始まってからの軽く5倍ぐらいは出てある。
そうですね、そうですね、
そう考えると、まあその西暦が始まってからの人の進化というか文化の流れを考えると、そこにどんな進化というか進歩があったのかとか、文化の情勢があったのかっていうのはすごくなんかこう想像の余地がすごくあるところというか、
うん、でも本当にね、人がやっぱり暮らしていたので、でそれをこう受け継いでいった果てに僕らがいるわけなので、 それはやっぱりすごく感じる部分はありますよね、うんうん、
その縄文時代に興味を持っていろんな写真を撮り始めた時に、うん、これ一生できるなと思って、一生好きでいられるもの、
いやマジ一生かかっても見切れないと思いますよ、う
んうん、まあ写真を始めたのがちょうど、大学生ぐらいの時に最初にカメラを買ったのが最初だったんですけど、うん、その時もわこれ一生できるなって思ったんですよ、うん、カメラを買った時に。それと同じぐらいの結構こう自分の中でも転換点というか、
うん、確かに生きてるうちにもっとまた新しい発見が出てきて、
いや今ある成果だけ見ていっても本当に時間が足りないというか、うん、それこそ日本全国にあるので考古館ってそれ回りきんないじゃないですか、どう考えても、うん、長野とかもうあれだけこれだけ通ってても全部見切れてないですからね、まだ。
そうなんですね、うん、
苦行かもしれない、
苦行果てのない、うん、
そうですね。でも先人たちのそういうものを見て歩くっていうのは苦行なのかな。
いやまあそれなりに困難はやっぱありますよね、うん、山深い中にあったりするので、
それこそ車でしか結構行かないといけないところとかいっぱいあるんですよね。
はい、ありますね。
頑張っていったら冬季休業だったみたいな、
あ悲しい膝から崩れ落ちちゃいます
ね臨時休業とかも結構ありますからね。
でもそれこそその考古館の楽しみ方みたいなので、うん、なんか実際考古館閉まるの早いからその後温泉行ったりみたいなことをおっしゃってたじゃないですか、
うん、はいはいはい、はい、
めちゃくちゃ理想だなと思って、
うんうんうん、
寒いし考古館、
そう、
あなるほどなるほど、確かに冷えて、
だ朝は早いんですけど考古館巡りの朝は東京からまあその中部高知に行くとしたら朝7時とか6時、まあ朝ね7時に出ると渋滞に巻き込まれる可能性があるから6時に出てみたいに、はい、でまあ釈迦堂でうどんでも食ってでまあ釈迦堂を見て、でまたさらにこう山の方に向かっていくみたいなこともできる、うん、けど基本的にはもう5時には絶対閉まるので、うん、どこも早いとこで4時とか4時半とかに閉まるとこもあるので、まあ、それが終わったらまだ明るいうちに、まあ、温泉に行ったりとか、 なんか別のものを見に行ったりとか買い物したりとかもできる。
あの戸狩石の縄文の湯って行かれたことあります？あの戸狩石の奥になんか山道続いてるじゃないですか。
あの行ったことあります。
あります。なんか露天風呂の、
はいはいはい、
なんか本当お猿さん入ってそうな感じ、
うん、あれ夜中行くとめちゃくちゃ怖いんですよ。あの本当に真っ暗だし、あのホテルになってて、
はい、
懐中電灯を借りて行くんですよ。でも本当にあのツルツルで、もう苔でツルツルで、
はいはいはい、
石が、
はいはい、
温泉のだから本当に死んでもおかしくないかっ
ていう結構山道をずっとこうもうちょっと登っていくと、なんか駐車場もなんか合ってないようなところにわーってこれまとめて、うんはいはいはい、館が左側にあって、はい、なんかこうちょっとコナンの殺人事件起こりそうな、コナンじゃないな、近代地系のなんかこう事件が起こりそうな館が、はい、あって、うん、そこに行ってあのお金払うんですよ。でそこからあの温泉までちょっと歩くんですよね、うん、まあ道を歩いて行って露天風呂がドーンって。
僕泊まったことあるんですけど、であのホテルになってるんですけど、断食道場なんですよあそこ基本的に、で朝ごはんは人参ジュースと梅干しみたいな感じのもので、もう食事はもう出ないんですね基本的に、はいはいはいはい、で周りには何もコンビニとかももちろんないですし、本当にこう閉ざされた場所になっていて、
はいはい、
だから断食するにはいいのかもしれないですし、
うってつけですね、
うんまあ、電波すごい悪くて、
あ
でもあの岡本太郎の縄文人っていう彫刻が置いてあったりとかするんですよ、ね、だからすごいいいんですよね場所としては、ね、
デジタルデトックスに良さそうな感じが、
デジタルデトックスにいいかもしれないですね、普通のデトックスにもいいかもしれない
デジタルどころじゃないですね、
うん、そうそうそうそう、
縄文人に相談だ、悩みなんて全部まとめて貝塚にぽい、あれこれと尽きない現代人の悩み 3人の縄文人たちが縄文的思考でお答えしていきます
というわけなんですけども、鈴木さん、
はい、これはですね、2017年に僕の出した本があって、
はい、
縄文人に相談だっていう本なんですけど、まあ、縄文人はいないんですけど、現代人が縄文人のふりをして縄文的思考で現代的な悩みに答えるっていうお悩み相談本を出したんですね、
はい、
で、まあ、それをまあ今回コーナー化して新たに現代人の悩みを縄文的に答えられたらなというコーナーですね。
続いての現代人からのお便りです。モニチキさん、32歳女性の方です。活字を読むと眠くなります。活字を読むとついうとうとしてしまいます。子供の頃はそうでもなかったのですが、大人になってからは早く寝たい時に本を開くようになってしまいました。本当はちゃんと本を読みたいのに、という3点リーダー付きのお悩みです。
そう、いやでもありますよね、眠くなっちゃう、活字を読んだりすると眠くなっちゃうみたいなのって絶対ありますよね。いや本当に大変だと思う。大変ってわけでもないんですけどね。
本人はでもちゃんと本を読みたいのにっていう、
でも今睡眠剤、入眠の儀式として、はい、本を開くようになってるみたいです
ね。確かに、条件付けされてますね。
そうそうそうそう。それはそれでいいような気がしますけどね。でも実際その文字を手に入れてまだ人類って日が浅いんですよね。旧石器時代日本にこう人類が到達してきて、まあ、4万年前ぐらいなんですけど、まあ、もっと早くこうアフリカの方で生まれてるんですけど、で、まあ、中国で漢字が生まれたのが殷の時代だって言われていますよね。それが BC 1400年ぐらいなので、まあ、3500年とか3400年ぐらい前、日本だとまあ古墳時代ですね、入ってくるのは、だからまあ西暦になってからですよね。だからもうしょうがないっていうか、まだ馴染んでないのかもしれないですよね。でも最初の文字って言葉の単なる代用品じゃなくって、文字一つ一つにこうすごくこう意味があったと思うんですよね。それこそこ
う
占いに使われてたりとか、梵字とかも一文字ですごく宗教的な意味を込めたりとかするじゃないですか。だから文字を見て眠たくなるっていうのは、そのやっぱ文字の持つ力みたいなやつを感じてるんだと思うんですよね。
ほう、
だから文字に寝かされてるというか
文字に寝かされてる、
多分こう文章として読んでなくて多分文字として読んでるんだと思うんですよね。文字やっぱ強いんですよ。一個一個ちゃんと見ていくとパワーがあるというか、実は文字一つ一つ、小さい小説とかだとしたらもうたくさんこう小さい文字が並んでいるので、そんなに感じないかもしれないですけど、実は文字はすごい力があるんだっていうのを、だからこのモニキチさんは感じてるんじゃないかなと思うんですよね。だから本当に繊細でセンスがあるんだと思うんですよね。
こういう人がでも武田双雲とかの書を読んだらどうなっちゃうんですかね。この前入浴剤のなんかなんとなく最近入浴剤ハマってるんですけど、見たら
結構急に面白い情報。
いやいや最近入浴剤にハマってて、でこう入浴剤
バスボムとか入れて
る試してるんですよ、いろいろ。で見てみたら文字武田双雲って書いてあって、これだけでちょっと値段ちょっとだけ上がってんじゃないかと思って、それ武田双雲である必要が本当にあるのかっていう、ちょっと素朴な疑問です、本当にこんなちっちゃい中にちょっとだけこうなんとか温泉なんとか温泉みたいな書いてあるんですよ。
パッケージに書いてあるってこと、
まあ、一個一個の小分けの袋に書いてあるんですよ。
あ、なるほど。
これが武田双雲である必要が果たしてあるのかっていう、多分武田双雲にお願いしたことで多分単価ちょっと上がってると思うんですよ、
まあ、広告で、はい、そうです、検索費的には上がってそうですね、
全然関係ないですけどねこれ。で、さっきの文字の話ですけど、
はい、
文字のパワーというか、その実際にそのさっきおっしゃってた、まあ、古墳時代に文字が日本に入ってきた、でもその前の魏志倭人伝で 大陸の方の文章で邪馬台国の話とか卑弥呼の話とか出てきてて、その時代にはやり取りがあってかつそれを残してたってことは文字があったってことじゃないですか。でも日本にそのタイミングで入ってこなかったっていうのは何なのかなと思って。
で文字って実用的に考えれば本当に言葉の代用品だと思うんですよね。それをこう伝達するためとか記録するために使われるものだと思うんですけど、例えばその文字がない民族ってたくさんいるんですよ、うん、文字のない文化っていうのはたくさんあるんですよ。文字を持っている民族の方が少ない、うん、本来に言ってみたら日本人、今の日本人もオリジナルの文字を持っていないじゃないですか、うんうん、基本的には漢字とそれから派生したかな、漢字をまあ真の名と書いてマナと呼んで、かなのことは仮の名と呼んで、名っていうのは文字っていう意味ですけど、名と呼んで仮の名かなというふうにして、でそこからまあカタカナが作られて、で日本で作られたあの漢字もいくつかあるんですけど、まあ、それはその本来の中国の漢字をまあちょっとこうもじったような漢字のやつが多かったりして、言ってみたら借り物の文化なわけですよ。で縄文時代に文字がなかったことで何かすごくこう劣ってるふうに思う人も結構いると思うんですけど、僕は全然そんなことはないと思ってて、そもそも文字を持つ必要がなかった社会だったんだろうなっていうふうに思うんですよね、うんうん、だから文字を持つ必要がない人たちにとってあの必要のない文化を受け入れるのってなかなか難しいじゃないですか、
うんうん、なるほど、
うん、それだけのことだと思いますね。まああれば結局使ってみれば便利だったっていうことになったと思うんですけど、そもそもこう文字を使う文化ではなかったっていう、
うんうん、
だけ必要性がなかったっていうだけだと思いますね。
ということでやっぱ文字のパワーを存分に感じてるっていうことですね。
そうですね、だから文字ってすごい力があるので、うん、体に異変が起こるのはしょうがないっていうことだと僕は思いますね。だから眠くなっちゃうっていうのは本当にあの感じてるんだと思いますね、うん、文字の力を。
なるほど、
そうですね。
じゃあ将来有望というか、
そう、 そうですね、あのやっぱ文字の力を信じてるだろうなっていうふうに思いますね、うん、有望かどうかは分かんないですけど
まあじゃあそのままでいてくださいと、
まあ、僕は問題ないと思いますけどね、
うんうんうん、
それでは続いての現代で和歌山さん28歳女性の方のお悩みです。私は襟足だけが伸びるスピードが遅く困っています本当は結んだりいろいろな髪型をしてみたいのですが、縄文時代にはこんな悩みありませんよねとのことでした。なかなかのお悩みですが、
これは体質としか言えないですよね。これでも どっちなんでしょうね。襟足がのもっと早く伸ばしたいのか、襟足のスピード伸びるスピードを早めたいのか、いろんな髪型をしたいのか。
確かに。
まあ、襟足が伸びるのが遅いから。
アンバランスなのが悩みってことなんですか。
そうどうなんでしょうね。
襟足が伸びなくて本当はやりたい髪型があるんだけど、うん、ちょっと足りないってことじゃないですか。
でも襟足は、うん、でも髪型としてはそこまで重要視しなくてもいいような気もするんです
よね。まあ男的にはそうかもしれないんですけど、うん、女性的にはどうなんですか。この襟足って重要なんですか、ヘアスタイルに。
まあそうですね、まあ人にもよると思いますけど、やっぱそれをこうやっぱこうレイヤーというかバランスでできる髪型できない髪型あったりするので、うん、まあ岡山さんのお悩み的には自分がしたい髪型ができないっていうことなんですかね。要は
襟足を早く伸ばしたい、引いては襟足を早く伸ばしたい、
襟足を早く伸ばしたい、
はいはい、まあいろいろ髪型してみたいってことですよね、うん、
そういやまあでも縄文時代も髪型は結構いろいろあったと思うんですよね。特にそれこそ土偶の頭の造形とかって結構髪型前としてるものとかっていくつかあるんですよ、
うんうんうん、
でまあ結構あの多分土偶の髪型ってあの晴れと毛で言ったらこう晴れの状態だと思うんですよね。なんか正式な髪型だったりとかする可能性もあると思うんで、儀式で使うとしたら、うんうん、
確かに。
だからまあ あの普段使いではないかもしれないですけど、うんうん、かなり奇抜な髪型が多いですね、うん、ねじり鉢巻きみたいな
風にねじり鉢巻き
風にしたり、お団子みたいのをいっぱい作ったりとか、編み編みにしたりとか、編み込んだりとか、そういうのも結構あったりしますね。
それもやっぱ時代とか地域で結構変わる、
結構変わるし、まあそれが本当にこうその時の風俗を表してるかどうかは分かんないんですけど、まあでも髪の毛の髪型だなというのは土偶の頭には結構出てきたりはしますね。
確かにバリエーションがすごい多いですよね、うん、すごく
多分基本的にあんまり切れなかったと思うんですよね。ハサミとかないので石器できるしかないので、
うん、結構大変そう、
ね、あの本当に、ね、あのシャギーみたいな感じこうすいていくような感じでやるしかないような気もするし、
はいはい、
結構大変だと思うんですよね。いろいろあるとは思いますね。まあ襟足の件は結構 体質なんで、まあそれを言ってもしょうがないというか、
はい、
しょうがないんですけど、そう、例えばまあもし早く伸ばしたいみたいなのも、はい、例えばそれも儀式とかに頼るっていうのもありかもしれないですよね。例えば縄文時代やっぱりこうね、木をこう早く育てたいとか、
はい、
なんかこう植物を大きく育てたいみたいな、そういう祈りっていうのもきっとあったと思うんで、もしかしたらそういうことでできるんじゃないかなとか思いますね。で、あの隣のトトロって映画あるじゃないですか、
はい、
その中のこう一シーンで、ですね、サツキとメイが夜中寝てると、その前の日に、ちっちゃな畑に種を植えるんですよ、サツキとメイが。早く育たないかなみたいな感じで、その日の夜中に寝てると、なんかこうその月明かりで影が動いてるんですね、その畑の前で。でそこにあのその前日にトトロに傘をあげていたので、その大きなトトロが傘を持って、中トトロがあの葉っぱを掲げて、でさらにちっちゃい小トトロがまたなんかちっちゃい葉っぱを捧げて、あの踊ってるんですよ。それにまあサツキとメイもわーっとか言って参加して一緒に踊り出すシーンがあるんですけど、したらぐんぐん育っていくんですよ、その畑の芽が出て巨大な大木にまであの巨大化していくんですけど、あれをやったらいいと思いますね、襟足見
る。トトロをまず探す、
トトロをまず一回見て、
であ
の儀式をちょっと再現してみて、私の襟足をこんな感じで大木のように
確かに、まあ、トトロが何かは諸説あると思うんですけど、何かしらこう一つ善行を徳を積んで、
はい、
それが、うんうんうん、まあ、結果として、まあ、神様的なものから返ってきてるっていう考え方だとすると、うん、何かしらこの捧げ物みたいなことをした方がいいんですかね、
まあ、なんかトトロに、まあ、一旦傘を上げて傘を上げて、でそれでトトロがすごい喜んでくれて、まあそれのお返し、多分、うんうん、あの庭の植物を育ててあげたっていうことだと思うんで、うん、一旦こうバス停に行って、
あ結構そこはあのトトロに乗っとった方
がいいですね。そうですね、バス停に行ってトトロを探して、で傘を上げて、で夜中に起きて、でもう自分のこう襟足の周りで踊ってもらって
結構なスペースいりますね、襟足の周りで踊ってもらう。
ショートトロぐらいしかできないですよね。
確かに
で
もなんか普通の日本 の、ね、あの賃貸住宅、
賃貸住宅だと
そうそうそう、で、まあ、そういうこう襟足伸ばす儀式みたいなやつをやってもいいんじゃないかなと思います
ね、うんうんうんうん、僕も結構逆で、あのもみあげが伸びるのがめちゃくちゃ早いんですよサイドが伸びるのめちゃくちゃ早くて、はいはい、それはもうそういう伸びるのが早いのを分かった上でそれに適した髪型にしてますね。
あ
自分がここ伸びると嫌だなとかすごい分かってるんで、うん、そういうのを事前にもう排除していく、うん、だからこの人は伸びるのが遅いならもうしょうがない、
しょうがない、
はい、現代人的にはそうですね。
元も子もないことを言うとエクステっていう手もあるんで
なるほど。そういうでもカンパネラ的なことじゃないですよね。なんかもうちょっとこう、
そもそも襟足だけが伸びないってあるんだろう、まああるのかな、まあ、
なんか比較的ってことかもしれないです
けど、ね、比較的かもしれないですね。
解決したな。
では次の現代人からのお便りもご紹介します。できれば布団から出たくらい、38歳女性の方からのお便りです。白髪が増えてきました、どうしたらよいですか、とのことです。
いや、そうですね、年を取ったということかもしれないですね。
でもなんか人によるじゃないですか。
そう、でも僕小学生の頃から白髪があったりしたんで、そうですね、全然その時は悩みましたけどね。まあね、年相応だって言ったらもうそれでおしまいではあるんですけど、うんうん、白い色って縄文時代にまあ、いくつかある特別な色の一つだったような気もするんですよね。
うん、
例えばですね、土偶でタマニュータウンのヴィーナスっていう土偶がいるんですね。そのタマニュータウン遺跡っていう遺跡があって、
はいはいはい、
そこから出た土偶なんですけど、目の下に筋が2本スッスッと入ってるんですね。そこに白いこう粘土を入れていて、ちょうど白い線が入るようにしてるんですよ。その白い線があるからこそ、このその土偶の象徴性がすごい高まってるように思えるんですね。もしかしたらこうそういう白い色っていうのは結構特別な何かを意味を持っていたのかもしれないなと、貴重な色だったかもしれないですよね、うんうん、白ってなかなかもちろんいろいろ自然の中にはあると思うんですけど、まあ白い石とか白い何かとか、
うん、
まあ自然物はあると思うんですけど、なかなか真っ白いものって作るのって難しいような気がしますね、うんうん、であと翡翠って緑色だと思うと思うんですけど、うん、結構白いんですよねあれって、
うんうんうん、
白の中に緑が少し入ってるっていう印象なんですね。だから結構白いんですよ、まあ緑って少しこう寒色なので白が際立つですね、
うんうん、
だから翡翠のことはもしかしたら緑というよりは綺麗な白だって縄文人が思ってたかもしれないですし、白を自分のこの体の中にから白いものが出てきたことっていうのを悲観的に考える必要はないと思うんですよね、
うん、
特別な色をまた一色私は手に入れたというふうに考えてもいいんじゃないかなって
まあこう白髪ができる年まで生きられたっていうのもまあ素晴らしいことですよね。少なくとも
本当にそうだと思いますね、うん、多分縄文時代はまあ年齢平均年齢っていうのはまあ、はっきりとは分からないんですけど、昔は結構14歳とかなんかそういうような言い方をされる時もあったんですけど、うん、まあ若い時に死んじゃう人が多いので、
うん、
まあ成人するっていうのはすごくまあなかなか困難ではあったんですね、うん、そこから先は割と、まあ、40、50、60ぐらいまで生きる人は結構多かったと思うんですけど、うん、でもまあ60歳とか70歳とかまで生きるっていうのはすごい稀だったと思うんですよね、うんうんうん、でそういうふうに長く生きることっていうこと自体が特別だし、縄文時代に関して言えば本当に彼らの生活の中で大切なものって実は情報だったと思うんですよね、
うんうんうん、
例えばここの場所に行けばこういうことが手に入るとか、その自然現象でこういう現象が起きたら次に何が起きるかとか、
うんうんうん、
そういうのを知っているっていうのはやっぱり経験を持っている老人だったりとか、うん、そういう人が本当にこう重宝された時代だと思うんですよね、うん、もちろん体力も落ちるし、
うん、
狩りとかは若い人がやった方がいいかもしれないんですけど、やっぱ知識とか経験とかって変えられないもんだと思うんですよね、
うん、
そういうものがすごく重要視しないと社会が成り立たないと思うんですよね、
うんうん、
だからそれはやっぱり長生きしていくっていうことはすごくいいことだと思うんですよね、
うん
うん、年を取ることはそんなに恐ろしいことではないと思いますね。
じゃあポジティブに捉えてもいいんじゃないかってことですね。
そうですね、うんうん、はい、 と思います。
そのタマニュータウンのヴィーナスのここの目の下の線はシワみたいなことなんですか？
あ、いや、もう多分入れ墨だと思います、ね。
入れ墨の表現。
縦に入ってる線なので。
白が貴重っていうのはなんか面白い話ですね。なんか、
う
ん、
確かに。自然界に真っ白なものが少ないっても確かにそうだなと。
まあ、真っ白なものとかね。
ありますけど、まあ、雪とかもすごい、まあ、地域も季節も限られるものですし、望んでいるものではないですもんね。
確かに翡翠の城の方に魅力を感じてた説とかすごい面白いですよね。なんか、
うん、いや白い翡翠も結構いっぱいあるので、
確かになんか石符とかに使われてるなんかあの青トライ石みたいな綺麗な石いっぱいあるじゃないですか、でこれと比べてやっぱ翡翠の真っ白のやつとかって意外と地味だなって思ってたりしたんですけど、白の方が価値があったっていう説だとなんか納得ですね、
いや分かんないですけどね、
はい、
ただやっぱ白翡翠の白綺麗だなって個人的にはすごい思いますね、これも解決ですかね。
完全に解決ですよね。
そうですね、
もう満足だと思います。ありがとうございました。
はい、
ありがとうございます。縄文ラジオその日は燃えているか。次回もどこかの遺跡よりお届けします。さよなら。
さよなら。
さよなら。